軍事面これを中継してラムジラムジ。
こんばんは、エレクティブ上健です。
プリモングです。
そして民謡テクノの小本さんをお迎えして、今回は最後の回となります。
はい、よろしくお願いします。
はい、
でいろいろと小本さん、まあ、お呼びしてですね、聞いてきたんですけども、最後の回なので自由にやります。
はい、はい、
でですね、最初にまず
最初から自由だったよね。
最初からね、自由豊富だったんですけどね。はい、でまあ最初にちょっと小本さんのこう曲名聞きたいと思います。
はい、はい、
小本でカンタータ147番。おもだかでカンタータ147番でした。これもともとはバッハの曲ですけども、
はい、
歌詞はなんか普通じゃないですよね。ちょっと
歌詞は協定をテーマにした替え歌を自分で作って、
はい、
その歌詞で歌ってるんです。
あ、なんか言葉聞くとそんなに協定っていうか綺麗なイメージの言葉がずっとつながってて、どの辺がどう協定とつながってるのかがよくわからないんですけど、うん、
あのね、満州って言ってるじゃないですか、
はい、
あの満州の州っていうのは船っていう字で、競馬だと倍率が高い県を万馬県とか言ったりしますよね。それが協定では満州っていう船県になってるんですね。
なるほど。
だから払い戻しが100倍以上の県は満州って言うんですね。はい、
小本さんのアルバムを見ると、例えばモンキーターンとか、
はい、
最初意味が分かんなかったんですけど、それも協定の意味なんですよね。意味というか
用語、
用語なんですよ。
そうなんです、協定の用語で、小本の企画を始めた頃に、
はい、
協定にすごくハマってた時期があって、
はい、
協定って6つの船で競争するんですけど、協定の曲を6つ作るっていう妄想にとらわれて、
はい、
それでこのカンタータはね、多分協定の曲として4曲目か3曲目だったと思うんですけど、
ええ、前々からなんか不思議だったんですけども、やっとその疑問がなんか解けました。今、
ありがとうございます。
協定好きだったなと思って。
協定最近行ってないんですけどね、でもすごい好きですね。雰囲気としてはすごく好き。
でもこう世の中の普通の曲っていうと、大体まあ8割9割ぐらいはまあラブソングだったりするわけですけども、あとまあプロテストソングとかするわけですけども、ここまでなんか自分の趣味性を前面に押し出したっていうのはめったにないなと思って。
ああ、そうか。
ないです、
ね、そうですね、うん、最初は協定というよりかはギャンブルを曲にしようと思ったんですよ、
はい、
公営ギャンブル、いろんなギャンブルありますよね、それを一つずつ網羅していこうと思ったら、協定があまりにも面白くてずっと協定の曲になっちゃったんです、本当に。
ここまで協定になんか貢献してるんだったら、協定キャンペーンソングとか座れてもいいぐらいなもんですよね。
そうですね。でも、うん、そのモーターボートの側の運営してるイメージと多分おもだかのイメージで多分違うんだと思うんですよ。そういう方向は別に強調したくはないっていうところに自分の興味がいってるから、
なるほど、
もう利害が全然もうすれ違いになってるんですね。多分最近のそのモーターボートの CM とか見てると、うん、それをすごい
可愛いようなキャラクターを、フィーチャーしてやってるから、ちょっと違うかもしれない。
そうなんですね。協定所の実際の雰囲気じゃないものを多分広めたいんだと思うんですよね。協定の冒頭です、こんなこと言っていいのかな。でもね、皆さんも絶対ね、協定所行ってみると、
はい、
その CM とのイメージの違いに驚いてすごい楽しみと思いますよ。そのためだけに行ってもいいと思う。
一度も行ったことはないんですけども、何かちょっと若干興味があるので、何か機会があったら3回くらい行ってみたいかなと思いました。
すごい面白い、あの場所も面白いし、
はいはい、
そこで熱狂してる人を見るのも楽しいし、自分でかけても楽しいし、すごい楽しい場所です。
その協定の魅力に取りつかれた小本さんの曲をですね、あともう一曲聞きたいと思います。
はい、
小本で予想屋さん。小本で予想屋さんでした。これもミニオテクノですけども、これはどういう風にやって作ったんですか。これは
正確にはあの民謡っていうよりかは、
はい、
羽歌っていう江戸時代にお座敷で歌われてたような そういう曲なんですね。でやっぱりその江戸時代のその羽歌っていうのは音階が独特の日本の音階で、民謡みたいに夜な抜きじゃない音階になっていて、そういうそのものすごくなんつうんだろう、香りがすごくより江戸時代っぽい香りがする曲をその自分の好きな曲のコード進行に乗せたいっていう気持ちがあって、フリー・ユア・マインドっていうジェームス・テイラー・カルテットの曲のコード進行に乗っけたのが、でその歌詞をやっこさんっていう、もともとはお座敷の歌なんですけど、はい、それを替え歌にして、よそうやさんっていう歌詞を自分で勝手に変えて、はい、それを乗っけたものなんです。
それもすごいなと思って、ポリさんが前、うん、この番組でもよそうやさんをかけたんですけど、
この曲はもうかけた
んですよ。
そうなんですか、
その時、
うん、ありがとうございます。
ポリさんがそういうこの曲はすごいって言って、
そうそう、
江戸時代の歌、それなのにコード進行がジェームス・テイラー・カルテット、それでなんかチップチューン、マッシュアップであり、チップチューンであり、
エリキテルでは全然やってないけど、僕もずっとおことを弾くんですよ。
そうなんですか。
でおことの曲っていうのを書いたりするんですけど、なかなかそういう和風のものと、ハウスとかクラブ系のラップとかっていうのを自分の曲の中では一緒にはならないんです、それをやるとどうもうまくいかないっていうことが多くて、なんかこの曲聴いた時に本当にびっくりして、おことなんでどっちかっていうと地歌とか、
うん、
まあ小歌とかそっちの系のあれをやってるものなので、
あでも羽歌は近いですよね。
そうです、系なんですよ。民謡っていうよりもこっちの方が近い、あれなので、これはすごいなと思って、面白いなと思って、まあもともとまあそういうアシッドジャズとかね大好きだし、でガジェット楽器を作る方をやってるわけでしょ、このほら参ったと。
そうか、
そういう衝撃を受けた。
ああそうだったんですね。
でも毎日のように車の中で聴いてる。
あのもしかしたら昔のあの黄色いジャケットぐらいの頃のやつですかね。
そうだと思います。まあとにかくしょっちゅう聴いてて、見てみたら iTunes の再生回数っていうの出るじゃないですか、
はい、
これが一番でした。
本当にありがとうございます。
そんな人
そんなに聴いてもらったと。ああでもそれきっとポリムーさんがおこととかやってて、その小歌とか羽歌とかに体が親和性があったからそれを面白く聞いてくれたんだと思います、
ね、そういうのが好きな人っていうのは聞いても多分面白いなって思うだろうし、まあとにかく
自分でもね、そう最初小歌とか羽歌と民謡の区別っていうのがよく分からなかったんですけど、でもだんだんやっていくうちにお座敷用の歌と民謡っていうのの違いとか、あと民謡でも時代によってすごい幅があって、民謡って言ってもかなり新しいやつとかあるんだなとか結構分かってきて、一口で民謡とね、言ってもいろいろありますよね。
邦楽もね、僕が深いですよ本当に。
そう、
面白いですよ。
幅広いし、いろんな構想とかもありますよね。どのジャンルとどのジャンルはなんか、
なるほど、
どうも相入れないとかね、なんかそういうのがあるみたいです。
うん、もうそのよそよさんの素晴らしさに、まあ、取り憑かれた我々ですが、なんかロンドンにもよそよさんのこの魅力に取り憑かれてでリミックスしちゃった人がいるということで、
そうなんです。
その話聞いてちょっとまた驚きましたね。
はい、
ちょうど Google とかで検索してもらえば分かるんですが、ジャガジットさん。
JAKAZID ですね。これすごいいいんですよ。
サウンドクラウドっていう音楽をファイリングしてそれで聴けるサービスがあるんですけども、うん、そこで検索すると出てきますよね。
そうなんです。このリミックスはものすごくかっこいいけど、でも笑える要素もあって、でもすごい最終的にはね何度も聴いちゃうっていう魅力があって、さっきポリさんと上さんにも言われて初めて気がついたんですけど、ジェームス・テイラー・カルテットはもともとロンドンの、ね、音楽ですから、はい、そこから日本に来てまたロンドンでいじってもらうっていうのが本当自分としては あそんなことだったんだと思って、
里
帰りでね鮭が川に帰ったみたいな、産卵したみたいなね、そういう喜びがね、ある、そういうすごいリミックスをね作ってもらって って本当にね嬉しいです。
面白いですよね、普通ミュージシャンだと勝手にある意味これある日気づいたら勝手に作れたって感じなんですよね。やらせてくださいっていうなんか正式なオファーとかがあったわけじゃない
んですか。いやそうじゃなくてそのジャガジットさんのツイッターを誰かリツイートしてるのを見て、でそれも多分アップロードしてから数時間後に聞いて、でジャガジットさんに、メンションを書いて、でお互いにフォローしました。
もうすごい。また普通のプロのミュージシャンだと勝手にミックスされるとなんか法的措置を講ずるみたいなことになってなんかお下げになっちゃう人が多いんですけども、全然そんなところがないからいいなと思って、まあそうそうですね、すごく面白い。
そう、しかもねジャガジットさんねツイート日本語でするのすごい上手なの日本語が。
へえ面白いですね。
なんかねすごい不思議でした。
ネタで
返事とか日本語で書いてくれるんです。
へえ、
こっちが英語で書いてもね。
なあ、それはそんな日本に興味がある人なんですね、きっと。
すごい日本の曲のいろんなリミックス作ってるから面白い人ですね。
澤高さんといえばですね、海外ライブあるから、はい、海外からもいろいろ注目されているという、
はい、
で海外だとどういうところでライブをやってるんですか。
海外で今年の2月にはオーストラリアのメルボルンに行ってきました。で去年の5月か5月はニューヨークで、あと2009年、ちょっと前ですけどアメリカの7都市と、はい、あとヨーロッパ行きました。
で美子さんの格好をしてそれでいきなりそのガジェット持って、
はい、
それでですね面をつけてステージに上がって、海外の現地の人たちの反応というかどんな感じなんですか、なんだこれっていう感じなのか。
もともと程度の差はあっても自分がどういう音楽をやってるかとかっていう予備知識が全くない状態で初めての人に聞いてもらうことが多いので、巫女さんとか、まあ、変わってる格好で出てくるぐらいでつかみとしてはちょうどいいですよね。
OK ですね。
で、あ、変なやつが出てきたなとかおかしいやつだみたいなところから音を聞いてみたらすごい面白いねとか、そういうまああのぐらいちょっと変な格好でちょうどいいぐらいなんだなと思いました、
ハウスとかテクノのリズムは世界共通だから、すごく誰でも受け入れやすくて、そこにこの日本オリジナルなメロディーというかテイストが加わってるから、そういう意味ではね海外の人たちには嬉しいのかなってちょっと思いましたね。
そうですね。あとあのゲームボーイとかああいうチップの音っていうのがやっぱユニバーサルで、みんな子供の時にファミコンとかゲームボーイとかあれでクッケン派の音を聞いてる世代にとってはそれがまあユニバーサルな、はいはい、その共通言語的な聞こえ方をする部分もあるみたいです。
逆に日本よりも海外での方がパフォーマンスの動きはいいかもしれないです
ね。あの両方とも素晴らしく良くて、その土地によっていろんな聞き方をしてもらってて、だから一瞬盛り上がってないように見えてもすごいちゃんと聞いてくれてるあったりする、あの日本の中でそういうふうに聞いてもらってたりもするし、本当にすごくでかい声で反応してくれるっていうのもすごくあるし、海外とかでそれも両方嬉しいんですね。
海外の人たちは澤高さんの曲を YouTube とかそういうので発見するんですかね、どうなんでしょう。
そうですね、 YouTube であらかじめ知っててくれてて曲が始まると反応してくれたりする場合があるので、そういうのはすごい嬉しいですね。あ、多分初めてだろうと思ってこっちは行くんですけど、そうするとごく一部、
はい、
イントロでも分かってくれるお客さんとかがいると、やってる側としては嬉しくなりますね。
そうですね、
はい。
YouTube ですごく面白い動画たくさんアップされてますけども、
はい、
曲を作って最初から一応動画を作るっていうそういうコンセプトなんですか。
そうですね、動画というか澤高を始めるきっかけっていうのがモーショングラフィックスっていうそういうその動くグラフィックデザインと音楽をくっつけて何か面白い音楽と映像を作りたいっていう気持ちがあったので、もう本当に2000年ぐらいか始めた頃はパフォーマンスとかやる予定は全然なくて、パフォーマンス自体もここ4年ぐらい2009年から始めたので、まだそんなに澤高始めてからは時間が経ってから始めたことなんです、パフォーマンスは。
でもまだその当時だと多分 YouTube とかまだなかったですよね多分。
そうなんですよ。
その頃私ピクセル8っていういわゆる、まあ、VJ ユニットにいたんですけども、その時は映像作ってもどこに上げていいのかよく分からなくてインターネットに直接置いて、
うん、
それで見れる人が見てねっていう感じだったぐらいでしたけども。
そうですね、そういうすごく切手ぐらいの大きさのちっちゃいムービーファイルを上げるか、
クタイムとかがまだ珍しかった頃ですもん。
そう、
頃
はまだ圧縮 H264 とかない時代だったから
すごくでかくなっちゃって
ムービーファイルがでかいんですよね。
そうそう、
圧縮できなかったんね。うん、だから作ってデジタルミュービー系のフェスとかに出品したりとかして、ね、自分もそういうデジタルムービーのフェスとかに行くのがすごい好きだったので、
はい、
そういうところで発表したりとか、
はい、
発表したくてもできなかったりとか、
はい、
そういうことがあるうちに YouTube が出てきたんですね。
あ、時代が追いついた、思い中に追いついた
って。いやいや、だって YouTube も最初にどういうふうに使われるかっていうのは多分作った人も想像してなかったと思うんですよね、うん、だって最初は違法アップロードの巣窟になったじゃない。
そうですよ、ね、
YouTube の一番最初の頃は。だって俺一番最初に YouTube を人から教えてもらった時に、その人が無料でアニメが見られるサイトって言ってましたからね。そういう用途に最初は使われてたんだもんね。
確かにそうでした。
まあ今はちゃんとね、ちゃんとそういうのできなくなってるけど、
映像作るのはどうやって作るんですか？
映像はね、自分ではあの映像を作ることを全然できないので、自分がすごくいいなと思った映像の監督たちに丸投げでお願いしてるんです、はい、ミュージックビデオを作ってくださいって。
綿密の打ち合わせとか絵コンテ的なものは、
え、そういうのも一切なくて。
なくて、
はい、
お、
もうそのこの音楽を一応使って欲しいけど、その監督たちの作品ぐらいの気持ちで作ってほしいっていう風にお願いして、それでもそのいろいろそれぞれの監督がいろいろ考えてくれるんですけど、
はい、あ、そういう風に、
そういう、え、その自分でどうしてほしいっていうのは逆にアイデア何もないので、
はいはい、
そうなんです。
それでもなんか不思議となんかみんななんか重たかテイストになってるのが面白い。そんな風になんかちゃんとある程度この動画とか映像のコンセプト的なものを投影させてるのかと思ったけど、そうでもない
んです。全然ないんです。
キッチな感じのテイストののが多いですよね、
はい、だからきっと無意識にその監督にお願いしてる時点で、多分もうその人のいろんな他の映像とか見てて、もうこのその監督にお願いしたいと思ったらもうあとは自由にやってくださいみたいな、そういう感じだと思いますね。
ミュージックビデオオーケストラっていう曲のプロモーションビデオとか、
はい、
特に面白かったですね。
あ、そうですか。
不思議な、
あれはね、ワークショップで作られた曲で、12人か13人かの学生のチームがあのミュージックビデオオーケストラを作ってくれたんですね。それぞれ各パートを作って、それからさらにそれをみんなで合成するっていう方法で、
それそういう風にするとあんな感じになってするんだ。
あれはだからそのワークショップのおかげでできた映像なんです。
へえ、なるほど。
あとそのそのワークショップで、あのヒゲつき節の平野亮さん、平野亮くんっていうアニメーターと出会ったりしたので、
はいはい、
そういう意味でもすごい良かった。
ヒゲつき節もすごいですよね。
ヒゲつき節の監督と会ったのはそのミュージックビデオオーケストラがきっかけです。
そうなんです
か、はい、
おお、そんな風にして作られてるとはちょっと思わなかったんですね。
そうなんです。だから自分で何かどうこう制御全然できてない、できてないんですけど、でも上さんがそこに言ってくれるってことはなんか、
はいはい、
うん、なんかの関連性が見えてるっていうことが分かったのはすごい嬉しいですね。
ライブのパフォーマンスは自分で考えるんですか？
パフォーマンスは、自分で考えて、でもかなり映像と曲の組み合わせでこういう風につないでっていうのがある程度やってるうちにこのつなぎがいいとかっていう風になってきちゃうので、
はいはい、
毎回同じような感じになりがちな危険性があって、
はい、
それでもまたちょっとずつ変えていってはいるんですけど、 映像がある反面すごく映像に助けられるんですけど、はい、そのライブセットを劇的に変えられないっていうのがすごく悩みの種だったりするんです。
それでもあれだけいろいろ工夫してるっていうのはなかなかできないなと思ってね。
あ、
すごいよねやっぱり見てて。
ちゃんとトラックが流れて、まあそれは多分作る側のあれだから分かると思うんですけど、ソロパートみたいなところに映像とシンクロしてるパートと自分のソロ演奏のソロマーションするところがちゃんとつながってたりとかして、そういうの見てるとすごいなって思いますけど。
あ、そうですか。それあ、そっか。それ多分、うん、
もう出来上がってるシンクロしてる映像から打ち込みオケみたいなところに普通ってつながってくっていうのはこう、普通難しいからやらないみたいな。
あ、そうですかね。
感じがするので。
あ、そっか。
なるほど。上手にできてるっていうかちゃんとつながってるから。どういう風にやってるのかなっていうのは気になりながらいつも見て
る、多分あれなんです、歌も液晶ディスプレイで歌ったりとかっていうその生身の部分が少ないので展開を早くしないと見てる側が怒ってることに変化がないと飽きちゃうんじゃないかっていうそういう気がして、それでなんか常に展開させようっていう風に考えたからそうなったのかな。
とてもプンプンくて面白い萌高のライブ、それを見れるその近日の日としては、
はい、6月の6日青山の月見る君を思うという、ライブハウスがあるんですが、ここでフーガ伝承っていう和風のエレクトロニックミュージックのアーティストばっかりが集まったイベントがあるんですね。ここで萌高も参加します。あと明日になっちゃうんですが6月1日高円寺杯でもライブをやります。ぜひお時間ある方は遊びに来てください。
はい、で詳しい情報は萌高さんのファーイストレコーディングのサイトに載ってますよね。
はい、載ってます。
はい、そのようなわけでですね、5回にわたり萌高さんと寺田総一さんを交互にゲストにお迎えするというちょっとトリッキーなことをしましたが、
はい、
皆さん混乱しないでしょうか。
大丈夫だと思います。
はいはい、今日は萌高さんでしたよね。
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして前回は寺田総一でどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。お相手はエレキテルの上健と、
はい、ポリモーグでした。
はい、戻りました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。84.2 Music.